マタイの福音書5章1節から3節の御言葉から、心の貧しい者という題で説教いたします。これはイエス様が弟子たちに語られた弟子たる者の最高の幸せ、至福の教えと言われます。イエス様は大勢の群衆を見て山に登って座られました。この座られたという形は、ユダヤ教の慣習では教えを伝える時の正式な形だったそうです。そこに弟子たちが取り囲んで座り、青空教室が始まりました。この3節から8節のところは、幸いという言葉が8回並んでいるので、八福の教えなどとも言われるそうです。これは貧しいものとか悲しむものなど、普通には幸福とは縁遠い反対の言葉の中に本当の幸福があるのだと、逆説的にも取れる真理を解き明かしている言葉です。この幸福、ギリシャ語ではマカリオスという言葉ですが、刹那的なあるいは感覚的な幸福ではなくて、神様からいただく揺るがない幸福、天的な天国のような幸いを意味しています。また貧しいという言葉は、同じくプトーコスという言葉で、実は乞食という意味です。現代ではこの言葉は差別語として使われませんが、古代では、いや、私の子供の頃、戦後しばらくは大勢いたことを覚えています。少し大人になってからも、通勤で毎日通る浅草の地下鉄駅構内や地下道にもよくいたのは覚えていますが、それはまあ今日のホームレスにつながるところだったと思います。現代では憲法で生存権が保障されていますし、社会保障が発達していろいろなセーフティーネットがあります。本当に困った時にはそれを利用することは正当な権利ではありますが、コロナで失業する人が増えている今、実際には窓口でいろいろ困難があるということも聞いています。本当に困った人々の助けになってほしいと願うばかりです。しかし古代社会では、そういった何の保証もなく、障害者などは道端で人々に職を請うしか生きる道がなかったことでしょう。一方、このように貧しくされた者は、地上の富や地位に執着する心に支配されず、神にある変わらない価値を求める者となることが期待され、そういった霊的な自由もまたあったことだと思います。ルカの福音書の18章にある金持ちの役人の話では、イエス様のところへ来て何をしたら永遠の命を得ることができるでしょうか。イエス様は神様の言葉をちゃんと行いなさい。そしたら、そういったことは子供の時からちゃんとやってます。イエス様は彼に、あなたに足りないものがただ一つある。自分の持っているものを全部売り払って私についてきなさい。と言われた。金持ちは、とぼとぼとイエス様のもとを去っていったと書いてあります。彼は金に執着する霊的な自由を失っていたわけです。また、旧約聖書のヨブの話では、その地方随一の大富豪、金持ちだったヨブが、次々といろいろな災いに襲われて、財産も家族もみんな失って、すべてを失った時に、妻が神を呪って死んだらいいで、死になさいと言った言葉に答えて、ヨブは、私は裸で母の胎から出た。また裸で賢くに帰ろう。神を与え、神は取られる。神の皆は褒むべきから。と答えて、見事、サタンの試みに勝った。そして、晩年は幸せを得たということが書いてありますけども、それは 私たちの良いも案だと思います。さて、心の貧しいものと書いてありますが、これは利己的な人とか心の狭い人、精神的な貧困な人のことを言うわけではありません。かえって反対に、自分が神様の前に何の価値のないもの、何も持たないもの、自分で生きることもできないもの、そういう弱い小さな貧しいものであることを覚えて、そのことを知っているもの、そして謙遜にされたものという意味です。自分で何でもできるという自信いっぱいの人は、ちょっとこのケースとは違います。心の貧しいものは幸いである、天の御国はその人のものであると書いてあります。この天の国という言葉は、他の福音書の言われている神の国というのと同じ意味ですけども、この国、ギリシャ語ではバシレイアですけども、今の国とちょっと考え方が違います。それは王権だとか支配だとか統治という意味であります。国土という意味ではありません。王様や支配者が支配しているという、そのことの意味です。だから神様が支配しているところや人、それを神の国というのであります。この天の、ここでは天の国ですけども、天の国にはすでに来た天の国と、まだ来ていない天の国と2つあると言われます。すでに来た天の国、神の国はイエス・キリストが十字架にかかって人々の救いを成し遂げ、救いの道を開いて、サタンに対して勝利をされたことによって、新しいキリストの救いがこの世に現れたことを指します。教会はそのキリスト者の集まりです。そこにはまだ完全ではありませんが、完成を目指して進む神様の支配が始まっている。それこそが天の国であります。別の言葉で言えば、見えない教会、すべての時代のクリスチャンの属する神の民の群れ、行動教会のことです。私たちキリストを信ずる者は、キリストの贖いによって罪を許された者として神の救いに預かった。それによって私たちは神の国の一員、天の国の一員とされています。そしてもう一つの意味、天の国のもう一つの意味は、黙示録にあるような、世界の終末にキリストがもう一度地上に現れるとき、世界が神様の前に裁かれ、新しくされることによって現れる神の国、神の支配です。神の救いに預かる者は、そこに入れられる約束を与えられているのです。心の貧しい者、つまり神の前に自分が罪人であることを知り、悔い改め、キリストを信じ、神に従う者に、このどちらの意味でも天の国を持つものとされているのです。